篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
今月は進学や就職と、はい、新しい生活の準備に忙しい季節ですね。
そうですよね、まあ、新たな旅立ち、船出をする方も大勢いらっしゃいますよね。
そうですね、引っ越しも忙しい方たくさんいらっしゃいますね、はい、
引っ越しの時やっぱりさまざまな手続きをですねしっかりやっていただきたいと
そうですね、
住居変更になる時はぜひお届けをしていただきたいというふうに思ってます。
はい、新潟市でも新年度に向けて、はい、平成28年度当初予算案がまとまりました。
今市議会でご審議をいただいている最中なんですけれども、
はい、
新年度の当初予算総額は3593億円という形になりました。これは前年より52億円マイナス 1.4% という予算になっておりますけれども、これたまたま普通建設経費、これが大きな事業が終了したと、消防局庁舎とかそういうものがありまして、
はい、
そこがかなり縮んだと。それを除きますと国の地方財政計画プラス 0.4% を上回る47億円 1.5% の増ということになっています。またよくご指摘を受ける民生費、これについても前年度に比べて 6.0% の増ということで64億円前年度に比べて増えているという状況です。
はい、
その一方で先ほど申した普通建設事業費、これが消防局の庁舎あるいは清掃施設の整備など大きなものが終了し、まあ、たまたま谷間になったということもありまして、はい、こちらの方が99億円の減額という形になっています。で、新潟市今まで合併建設計画をしっかりやっていく、あるいは政令指定都市の土台作るということでかなり頑張って予算を作ってきたわけですけれども、
はい、
いよいよこれからは安定期に入るということで、いわゆるプライマリーバランス、収支の均衡を保つという形で今回はプライマリーバランスを均衡させ、若干のプラスと18億円ほどプラスになる予算編成にさせていただきました。
はい、
また基金の活用も少し抑制させていただくということで、今回活用額は46億円、政令指定都市移行後で最小にさせていただいたと、そんなあたりが数字面の特徴ということになっています。
はい、
であとは目指す方向なんですけれども、新潟未来ビジョンで明示した3つの都市像、これを早期に構築していこうということが大きなポイントになります。まずは安心共同都市の分野ですと、少子化と、
はい、
これをなんとか克服しなければならないというのが全国的な課題ですけれども、新潟市も子育て、まあ、出会いからと言った方がいいんでしょうか、
はい、
出会いから、そして結婚、出産、子育てという切れ目のない支援をやっていくというのが大きなポイントになっています。
はい、
そして出会いの場作りプラス結婚、さらに望むだけのお子様を出産していただく、そのためには男女が共に仕事と家庭で役割を果たす、いわゆるワークライフバランスですね、
はい、
こんなものを少し女性の負担が強すぎるんじゃないかと新潟の男の方もう少し頑張ってもらおうというようなことも訴えていきたいと思います。
はい、
さらに地域で医療介護が受けられる、まあ、地域包括ケアシステムと国は呼んでおりますけれども、そういうものを新潟市もう待ったなしで確立していく必要があるということで、こんなことが安心共同都市の取り組みの主なものという形になっています。はい、そして2番目の都市像、環境健康都市という部分がございます。ここでは新潟市せっかくこれだけの素晴らしい大地田園が広がっているわけですので、その大地田園の力をフルに活用していこうと、例えばエネルギー、環境、ここの分野でももみ殻を熱源として活用しようとか、あるいは子育て、教育、さらに農福連携、こんなあたりを大いに力を入れる、いわゆる十二次産業化、これを推進したいというふうに思っています。さらに持続可能な街を作っていくには、持続可能な公共交通を構築していくことが重要だと、新しく始まった新バスシステム、さらに充実改善をしていくと、そして65歳のシニア、元気な方々に 町へ気楽にお出かけをしていただこうということで、シニア半割、これを65歳以上全員を対象に年度途中から取り組むということも通して健康づくりと街づくりを連動させるスマートウェルネスシティ、これも前進させたいというふうに思っています。
はい。
そして3つ目の都市像は創造交流都市という分野です。ここではやはり多様な働き場を作っていくということが非常に重要なんで、ニューフードバレー、はい、これを実現をしていこうと。さらに新潟市4月23、24の2日間 G7 新潟農業大臣会合が開かれますので、新潟の食と農を発信する最大の機会というふうに捉えて頑張っていこう。また国土強靭化地域計画、これをすでに策定しており、足元の安全度を上げる、さらに太平洋側が万が一のことがあった場合、新潟が救援首都になると、そのためには平時の拠点化を進めるという取り組みも大きく前進させ、新潟、なんといっても管理本会のセンターですので、
はい、
新潟から平和共生を前進させる、そのために昨年展開した東アジア文化都市のネットワーク、これも生かしていきましょうと、
はい、
いうような形で、3つの都市像を早期に構築する、またその推進役として新潟暮らし創造運動、新潟暮らしの良いところに磨きをかけ、弱点は早期に改善しようと、これを新年度から本格的に展開し、 UIJ ターンにも結びつけたいと、こんなまあ感じでちょっと盛りだくさんなんですけれども、まあ欲張った予算編成の姿になってます。
はい、今年度もさまざまな取り組みがあるなと思うんですが、
はい、
新潟に暮らしている人が住みやすい街づくりということで、県外に出た学生さんも戻ってきやすい環境になりそうですね。
そうですよね、
はい、
やっぱりずっと安心に暮らせる街って、これはもうすべて の市民の願いだと思いますし、
はい、
またに一旦外へ出て新潟の良さを初めて分かったという、うん、若い人も大勢いると思うんで、そういう人たちが帰ってきやすいように、そのためには多彩な職場づくり、そして UIJ ターンを促進する情報、
はい、
新潟暮らしの方が東京暮らしと比べてこんなにリッチですよというようなことも具体的なデータでお届けしていきたいと思ってます。
はい。さあ、そして今日もう一つの話題になります。はい、日本酒好きにはたまらないイベントですね。
はい、明日、明後日ですね。
はい、そうですね。新潟鍛錬、新潟酒の陣2016が行われます。
はい、これはもう昨年2日間で12万人が楽しんでくれたという、もう新潟の最大のイベントの一つに成長していると。はい、まあ、新潟県酒造組合さんがやってくれているわけですけれども、今回は12日土曜日は午前10時から午後6時まで、13日日曜日は10時から午後5時までと、会場はいつものときめっせウェブマーケットということになります。こちらの方、試飲チケット1日券前売り券ですと2000円ですので、
はい、
当日券は2500円になりますので、ぜひ今日のうちに、これは
そうなんですね、
11日、午後11時59分まで、
はい、
コンビニなどで、前売り券販売してますよということですので、ぜひこれをゲットしていただきたいと。また今回はいつも土曜日が非常に混むんで、日曜日に少し人を振り向けたいということで、はい、日曜日限定の特別酒を販売をする、これが今回新しい取り組みになってます。
はい、
そしてもう一つは大変お得な午後3時からお入りいただくと1500円で楽しめますと、ということで、これも一番混むのがだいたい昼前ぐらいなんですけれども、はい、午後3時以降ですと割と少しは空いてくると、はい、そしてお得な1500円で楽しめるという2つの新しい取り組みを新潟県酒造組合さんがやってくれ、実行委員会がそれを実行するということになりますので、皆様方もその工夫をぜひ今回活用していただきたいと思います。
そうですね、去年はピーク時には入場まで2時間待たないといけないという行列ができたということで、ね、まあ、大人気ですからね。
はい、今回は多少佐渡汽船まで2階でつながりましたので、雨に濡れて傘を差してという方は時間帯は少しは少なくなると思うんですけど、
はい、
それでも大変なまた行列になると思いますので、ぜひ夕方あるいは日曜日というものをお楽しみいただければと思います。
はい、 今日も篠田市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。